ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いをご紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターはユープロジェクト京都の高島佳代子です。そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。これからの30分間、どうぞお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りします。本日のゲストは NPO 法人フリーボックスの代表理事、浜村和樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても若くて素敵な方がお越しくださっております。代表理事ということでね、いろんな活動をされていらっしゃるということで期待しておりますが、ゲストコーディネーターをしてくださったのがコメンテーターの真鍋拓司さん、はい、初めに少しご紹介いただけますか。
はい、ですね、僕と浜村さんの出会いは市民線で、はい、法人化の相談を乗ったところから、いろいろと事業のお手伝いというか、マッチングなんかをさせてもらってたんですが、本当に若い男性が、活動のテーマでもあるんですが、ワクワク感を持ってっていうことで、この NPO の活動、まちづくりの活動を、楽しくやっていく人、そんな人を応援したいっていうことで、活動されているということで、かなりこう僕的には珍しい人がまたつながったなと思って、でそれで今回、ご紹介させコーディネートさせていただきました、
はい、ありがとうございます。今おっしゃったように、本日の、ね、テーマはワクワク感を持って社会のためにアクションを起こす人材の伴走者となるという、そういうテーマを持って活動されていらっしゃって、なんと公務員でもいらっしゃる、
はいはいはい、それもまた珍しい、ね、
では早速ですけど、改めてもう少し活動の概要をご紹介いただけますか。
はい、簡単に説明させていただきます。NPO 法人フリーボックスは、基本的に主な活動としてはですね、グラフィックデザイン等の、チラシとかの作成で NPO とか一般社団法人を、サポートさせていただいています。その他にも結構何でも屋さんみたいな側面があるので、場合によってはそういう、ですね、ウェブ作成のお手伝いとかさせていただきつつもですね、今後はそういったですね、ワクワク感を持って社会のためにアクションを起こせる人材を増やすためのイベント等をちょっと打ち出していってるって感じです。
はい、この、NPO 法人を設立されたのはいつなんですか。
去年の8月に設立しました。
はい、じゃあ活動を始められたところなんですけれども、その手応え、1年ちょっと過ぎていかがですか。
うん、そうですね、手応えとしては結構序盤は苦戦しつつもできたのかなと思ってて、最初その全く無名の法人だったんで、ひたすらそのメールアドレスに、ですね、営業のメールをひたすら送って、チラシ作成とか何でもやりますんでというふうにひたすら飛び込み営業を繰り返していったっていうのがすごい、その中で一件ヒットして、苦しかったんですけど、ちょっと手応えはありましたね。
でもそのね、デザイナーでいらっしゃるわけではないですけれども、
はい、
デザインとかね、そういう広報のお手伝いもされようというところは何かきっかけ、はい、ご自身のきっかけはあるんですか。
そうで、きっかけとしては、大学時代に独学でそういったグラフィックデザインを勉強してたっていうのはあるんですけど、で普段の仕事が公務員ということで、決められたことを淡々とこなす、執行のプロフェッショナルで、あまりグラフィックデザインとは縁遠いんですけど、やっぱ大学時代に培ったスキルを、地域や社会のために使いたいなっていう思いが発端ではあります。
なるほど。そういう意味ではもともと持ってらっしゃるスキルと、それから、ある意味公務員というお立場で地域のことを考えていらっしゃるような流れとがうまく、ご自身の中で、あ、これだっていうところで動き出されたのかなという感じがしますね。いくつかね、テーマがあるということなんですけども、そのあたりをちょっと真鍋さん デザインのところではこういうところが面白かったみたいなところがありましたらば
面白かった
こういうところで伴走者としてね、うんうんうん、期待できるなと思ってらっしゃるところ。
そうですね、やっぱりこう、ね、NPO の活動を始めるとか今進めているって時にやっぱりネックになる一つがそのデザインのところだと思うんですよね、うん、活動自身とか自分たちのことをいろんな人に知ってもらいたいって時に例えば、ホームページ作るとか、うん、自分たちの活動紹介するパンフレットとかチラシ作るっていうことを考えた時にデザインどうしようって、うん、でもその外注するのもよく分かんないしそんなお金いっぱい払えないしみたいなことでつまずく方というか困られている方っていうのは多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういったね、ご自身の特技を生かして、そういったところに、サポートしてくださるっていうところものもで、なかなか本当にありがたい団体なんだろうなと思っています。
いやそこをお伺いしたいなと思うんですけど、うんうん、通常デザインをお願いするとかウェブサイトをお願いするとかなると、うん、なんかかなり費用がかかりそうですけど、うん、そのあたりは。
そうですね、なんか私もすごい専門ではないんですけど、うん、専門にそのデザインやっている知り合いに聞けば大体チラシ、相場確定はしないけれども、うん、大体表面1枚で5000円ぐらいかかるよっていう風な話を聞いて、さらにそこに、仕様変更だったり修正を入れるとさらに価格がかさんでいくみたいなんですけど、僕としては目的はお金儲けではなくって伴走であったりするので、そこら辺の価格帯は抑えてであったり場合によっては無償でさせていただいてます。
うん、じゃあいろいろとご相談しながらなんかこうできそうな感じでありがたいですね。
はい、もうなんか力になったと思います。
自分たちの活動の仲間が一人増えたような、そんな感じがしますね。そしてその、そういうデザインとかね、いろんな NPO とかの団体のお手伝いをされる他にもなんかそのこと自体だけじゃなくなんか目的を持ってらっしゃる。
そうですね、はい、設立した後私が思いついたことなんですけど、うん、そういったワクワク感を持って社会のためにアクションを起こす人材を増やす、人材の伴走者となるの一環で若いまちづくりの担い手を作っていきたいなっていうのはちょっと思ってイベントをやり始めました。
うん、これ真鍋さんの得意でもありますね。
うん、
なんか共感されるところが多々あるんじゃないですか。
そうですよね、で特にその若い方っていうのがね、うん、なかなか、今私たち自身もそこは課題だなと思っていて、うん、そのこういう NPO の活動とかまちづくりの活動に、若い人がなかなか いらっしゃらない、
うん、
でも、若い人の力ってすごく、そこは必要だったりとか、これからの街づくりを考えた時には、絶対その人たちの、力が、ね、ないといけないって思っているので、どう増やしていったらいいのかっていうのはね、
ですよね、うん、NPO 法人もね京都でたくさん生まれて、もうその法人制度ができてからね、かなり京都としては進んでるんじゃないかなと思うんですけれども、それだけに高齢化っていうところも多くなってきてますし、若い人がどういうふうに感じているのかっていうところも私たちも気になるところなんですけど、そのあたりは。
そうですね、なんか多分興味はあるんですけど時間が割けないという現実はあると思うんです、
うん、
多分大学時代そのゼミとかで、時間があって、関わるけれども社会人になってその社会最前線に立って仕事で忙殺されて、ある程度その仕事慣れてきて、いわゆるおじさんの時期になったら地域に戻ってくると、要は空白の期間がやっぱ若い間はあるのかなと思ってて、そこにうまくどういうきっかけとか仕掛けを提供していけるのかっていうのがかなり肝になってくるのかなと思います。
なんか若い方、私たちが若い、私たちっていうのは真鍋さんとはかなり差がありますので真鍋さんは浜村さんに近い年代でございますのでなんか私たちが NPO 法人をね立ち上げた頃とかいうのは、少し違うかなと思うのは、だからそう今おっしゃったような時期を経てもうちょっと町のことも考えようみたいなところがあるんですけども、暮らし自分の人生生き方をどうするかというところに若い人の NPO 法人とかね、そのまちづくりが生かされているような場面も感じるところがあるんですけど、そういう意味ではなんか地域をね考えるそういうきっかけを作られようと されているというの
は。そうですね、1回だけ企画したんですけど、京都市って実は移住者が多い町だよね、うん、じゃあ移住者同士を交流したら、まあ、その移住者同士が、まあ、移住者同士じゃないです、移住者が暮らしやすい町づくりをしたらどうすればいいのか、いわゆるよそ者ですよね、
うん、
っていう風なちょっと問いを設計して、みんなであだこうだしゃべるっていうイベントはやってみましたね、
うん。
でまあ、やっぱこういうふうにやっぱきっかけを提供することが大切で、やっぱ地域との接点が大切になってくるのかなと思いますね。やっぱ普段の仕事の中でやっぱ地域について考えること自体ないと思うんで、
うん、今コロナ禍があったりとかいうことで、うん、働き方も考える方も増えてきたし、地域も自分たちで選ぼうみたいなね、そういう流れもあるのかなと思うので、うん、そういう意味では心強い伴走者かなと思いますね、うん。そのあたりでなんかもう踏み込んでこういうことやりたいなと思ってらっしゃるようなことありますか？
そうですね、やっぱりその、まあ、京都って聞いた時に、まあ、どうしてもなんか予想先ほど言ったようにちょっと排他的ってイメージはあるんですけど、やっぱそれイメージしかないんだよっていうのがあって、本当はすごい住みよい街だなと、インフラが整ってたりしますし、まあ、ご飯も美味しいですし、うん、まあ、そういったまあ、町として、観光地としてではなくって、住む町京都としての、まあ、魅力っていうものを考えて、それを実行に移していけるような流れを実際デザインしていきたいなと思っています。
真鍋さん素晴らしいですね。これなんかいいなと思いました、うん、なんか観光地でもなく、学生時代だけを過ごす町でもなく、うん、本当にそこに実際にね、足を置いて、地に足を置いてこう働く場所、暮らす場所として、
うん、
そういう方々をサポートしたりつないだりでして、うん、面白くしていきたいなという、うん、
そうですね、
なんかちょっと希望が見えて、うん、嬉しい感じがします、ね、そしてまた、そうですね、ここでねミュージックブレイクに行きたいかなと思います、おすすめの曲ちょっとゲストセレクトの曲ご紹介
で、そうですね、まあ、いろいろと悩んだんですけど、まあ、スピッツのチェリーでお願いします。
はい、お聞きください。はい、本日のゲストは NPO 法人フリーボックスの代表理事浜村和樹さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
京都っていうところで、浜村さんはなんとご自身も京都ご出身ではなく、大学も京都ではなく、
ああ、そうですね、はい、
ある意味移住者であるということをこの音楽の合間で聞きました。そこから見て京都の魅力っていうのはどうですか？
そうですね、やはりその、まあ、僕出身が山口県で、大学は福岡で、全くのよそ者なんですけど、やはり例えばその、まあ、田舎と比べるとやはり交通経路がすごい整備されていて、車なしでも生活できるっていうのも、まあ、ありますし、しかもその、まあ、周りにそういった寺社仏閣も多くって、そんなに豊かな生活はできるのかなというふうなことは思いました。あと、まあ、ご飯も美味しいですし、すごい感じますね。
なるほど、うん、そして真鍋さんも、うん、実はご出身はちょっと違う、大学から京都、は
い、そうです、僕も熊本出身で、大学から京都に来て、うん、そのまま居ついちゃったって感じのタイプです、う
ん、やっぱりその若い人にとっても魅力がある町ではあるんですよね、間違いなく。
はい、そうですね、
そういう方々がなんとなく京都っていけずな町とか言って、一般的によくステレオタイプな感じで言われたりするんですけども、うん、そういうんじゃなくって、やっぱり住んでみていいなという思われるようなところ、うん、
そうですね、そうですね、例えば Google 検索で京都住んでみたいじめとかサジェストされたりするんですよ。まあ、ただイメージがあるっていうのはやっぱ事実で、そのイメージをどうプラスの方にチェンジさせていくのかっていうのは、うん、やはりすごい大切なことですし、やっぱ学生さん多くいらっしゃってて、
うん、
でそこから住みよい町にしていけば、学生がそのまま京都という町に根ざしてくれて、
うん、
それは多分まあ、人口の回復等にもつながっていくのかなと思いますね、
うん、そうですね、昔から京都ってね、学生さんに優しい、若い人にね、なんかこう寛大っていう話はよく聞きますもんね、
うん、
だからなんかやっぱり京都はいいなと思って、懐かしむ方も多いって聞いてますので、うん、そのままね、ここで仕事をしていかれるっていうのは素晴らしいなと思うんですが、そういう方々とのネットワークをぜひ
そうですね、もうまさに、まあ、僕が唯一やった、まあ、あの法人としてやらせていただいた移住者コネクトって移住者交流のイベントをやったのも、うん、やっぱ肝になってくるのは移住者の住みやすさのかなっていうふうには思ってて、うん、まあ、人口の、まあ、パイの取り合いにはなってはいけないんですけど、それでも複数都市ある都市の中から京都を選んでもらうためには、やはりその外から来たよそ者の人の住みやすさってものは無視はできないなと思ってますので、
うんうん、そういう人たちの感覚がまた新たな発想を生んで、あ、こういうことができるのかっていう、これまで課題と思ってたところがクリアされていくというね、そういうことも期待できますよね、うんうん、で、浜村さんのなんか、PR タイムじゃないですけどここのせっかくラジオなので、
はい、そうですね、やっぱり今仲間が欲しいっていうのは個人的にありますね、うん、で私自身その公務員をしながらこういうふうに NPO 法人の、まあ、法人のまあ理事としていろんなそういった移住者関係であったりと移住者 の、 まあその交流関係であったりいろんな施策をさせていただいてるんですけど、同じようにその公務員としてまあその社会課題に関わりつつも公務員とは違う肩書きであったりといったものを持ってそういった地域のためにアプローチしてみたいという人がいれば、やっぱぜひとも私たちの仲間になってほしいというのはあって、やっぱそういう輪が広がることが結果的に、です地域社会のためにもなるのかなとは思ってます。
うん、そうですよね、今公務員だけども違う肩書きを持ってというお話でしたけれども、うん、そういうところをなんかそういう方が増えるっていうのは面白いですよね。
そうなんですよね、やっぱ公務員の方がね、まあ、地域のことを考えて、を仕事にされてる方々ですけど、やっぱりね行政ならの仕事っていうのは、まあ、できることできないこと、うん、まあ、ありますので、なんかそれを NPO の形でだったら別のアプローチができるっていうことも多分たくさんあると思うので、
うん、
ね、ぜひフリーボックスに参加して、
うん、
違う公務員という名刺を一旦置いておいて地域と関わるとか、そういう街づくりに関わるという方が増えるといいですよね。
うん、
また違った見方でね、多分仕事ものも取り組めたりするのかなとも、なんかいろんな発見があってとかも思いますし、
なんか心強い感じがしますよね。で今こう仲間もね、一緒にやっていこうみたいなお話なんですけれども、この NPO というこの、法人自体がまあ、たくさんあふれてどうなんだっていうぐらいのねたくさんいらっしゃる、いろんな方々がいらっしゃるという声も聞きますけど、やっぱりそういう意味では NPO って大事だなと思いますね。
うん、そうですね、まあ、どちらかというと最近一般社団法人の方がトレンドには乗ってるのかなと思うんですけど、うん、そのある程度それ公的機関に認証を受けて活動している法人形態というのは NPO の方 NPO 法人ですし、それがある意味そういった公共性を担保している良い側面でもあるのかなと思うの で、 で今社会課題は多様化しているので、本当に NPO 法人もまあ昔も今も変わらず非常に社会課題の解決に適した組織形態なのかなと思います。
そうですね、多様ですもんね。
うん、本当に多様ですね。
この番組に出てくださってる方々、
うん、
ね、いろんな団体に出ていただいてますけど、うん、多様な方々がこの自分たちの思いに沿った NPO 法人を作られていらっしゃる、
はい、
で、それをまたねこの私たちの仲間と思える浜村和樹さん、うん、フリーボックスの、浜村さんに自分たちの仲間と思う、うん、広報をお願いできたら嬉しいです。
そうですね、まあ、僕たち自身はサポーターになりつつも、でちょっと思うのがワクワク感って書いてあるように、
うん、
その好きとかそういった感情がすごい大切になってきて、地域とかに関わろうと思ったらお金って出ないんですよね、
うん、
なんで感情報酬みたいなものがすごい大切になってくるんで、なので、まあ、僕自身そういうワクワク感とか好きっていう感情をいかにそういう地域社会にマッチさせるのかっていう仕掛けとかきっかけとかを作っていきたいなってすごい個人的には思ってて、まあ、あんまりちょっと横でですね、事前の話し合いではお話できなかったんですけど、まあ、自主研究会をちょっと運営してて、好きから始まるですね、ワークショップをどうしたら作れるのか、つまり好きって感情をどうしたら地域に還元できるかっていうこともさせていただいているので、それを法人の方に活動としても活かせたらなと思ってます。
ね、ご自身もデザインとかね、こうそういう分野は大好きでっていうところの得意分野を生かした活動をされていますしね、うん、
はい、
そういう方が伴走者としてやってくださるっていうのはすごく、ね、ありがたいですよね、うん、
はい、そうですね、まあ、僕自身も、まあ、デザインっていう好きっていうもので町づくりにさ、まあ関わってるっていうのがあって、僕と同じように、まあ、その人の好きっていうものをどうしたら地域社会の資源として使っていけるのかっていうのがすごいポイントになってくるのかなっていうのは思ってて、やっぱりその普通の会社とかではあればお金が出るから動くっていうふうに生活のために動くっていうことが、まあ、メインの動機になってくるとは思うんですけど、ただその NPO の活動であったり社会のために何かしようと思った時ってお金儲けが最初の動機には来ないと思うんですよね。じゃあどうやってその人をつなぎ止めるんだろうって考えたら、やっぱ好きっていう愛着心とかそういったものになってくるのかなと思うので、まあ僕としてはまあ、NPO 法人として今後大きな展望としては、まあ、愛着形成、地域への愛着形成っていうものをどうやって若者に促していくのかって、多分若者の愛着形成がうまくいけばですね、地域の担い手が生まれて、地域の担い手が生まれば社会、まあ、その地域社会の好循環が、生まれていくのかなと思います。
なるほど、ね、確かにそうですよね、うんうん、なんかね素通りじゃなくて、はい、プラットフォームじゃなくて そこで暮らすという、ね、愛着心を持つというのね、うん、素晴らしいですね。このお話を散々聞いて、じゃあどこに申し込んだらとか、どこにあのなんか問い合わせたらいいのってきっとリスナーの方思われると思いますので、うん、その場合はどうしたらいいでしょうか。
問い合わせ一応そうですね、フリーボックスってウェブサイト検索していただけたらお問い合わせのところあるので、うん、まあ、そこにメッセージ何なり送っていただけたらなというふうなことは思いますね。ちょっとはい、はい、そこで、はい、ま
あ、NPO 法人フリーボックス、うん、そこの、ホームページを検索していただいたらいいということで、この番組ブログでもね、うん、そのアドレスは、はい、掲載しますので、うん、番組がこの放送が終わりましたらブログの方をチェックしていただくといいかなと
思います、ね、はい、うん、はい、ありがとうございます。
今日は真鍋さんね、なんかすごいいろんなお話伺いましたけど、うん、期待いろいろありますよね。
いやいや本当にその、ね、若い人たちが地域にどう関わるかっていうところで、うん、やっぱり一番最初もう地域、まあ、住んでるところのもう本当に住むだけ帰って寝るだけみたいな、周りの人誰が住んでるか分かんないみたいな状況の人が多分大多数だと思うんですよね。でそこね、だから愛着も何もないみたいな感じなので、まあ、まずは多分その地域にどんな人がいるとか、どんな地域に自分は住んでるんだみたいなところを知ってもらう、その接点作りっていうところが最初の鍵なんだろうなと思ってお話を聞いてました。本当に頼もしい、
はい、
ぜひ頑張っていただきたい、
はい、ね、もう頑張っていきたいと思います。
応援したい団体です。
活動としては、まあ、ホームページを拝見したり自分で問い合わせをしたりということで接点を持っていけばいいでしょうかね。なんかこうそういう、地域のマッチングのなんかされるとかいうイベントと情報とかもそこにアップしてくださるって感じ。
そうですね、一応インフォメーションの中でこういうイベントやりますよっていうことは、うん、随時アップさせていただこうとかなと思っております。
じゃあぜひそれをね楽しみにしていきたいと思います、うん、今日本当になんか素晴らしい方に、ね、うん、ご出演いただいて、
はい、
なんか京都はますます楽しくなっていく、うん、行くなと思います。
本当にもう光栄です。
学生さんもいっぱい、ね、いらっしゃるので、うん、そういう人たちもいっぱい、ね、うん、これからの人生を考える上で、うん、一つの、ね、大きなきっかけになるかなと。
そうですね、はい、なんか
嬉しいなと思いますよ ね、うん、
そ
うですね。
その大学生とおじさんの間 の、 その若い期間の人たちに大体来てもらうかですね、
はい、ね、そろそろ時間になってきました。本日のゲストは NPO 法人フリーボックスの代表理事、浜村和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、コメンテーターは
京都 NPO センターの真鍋拓司でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、ナビゲーターは U プロジェクト京都の高島佳代子でした。ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。